皆さんこんにちは。ともに牧者像、牧師とはっていうか、牧者とはっていうものを共有したくて、3回目に今日でなります。前回までのエゼキエル書34章では、神様である主ご自身が牧者であられて、本当の牧者であられて、そしてしもべダビデをこう地上に使わすっていう、立てるっていう約束してくださっているっていうことを確認しました。今日はその約束通りに、人となって私たちの間に住まわれた大牧者イエス様がどのようにその羊を養ってくださるのかということを、そこから見ていきたいと思います。十章から今日朗読いただいたんですけど、イエス様がこの場面、どのような状況で誰に対して語られているのかということはとても大切なことですので、9章の35節から見ていきたいと思うんですね。まさにその牧者が羊を養っていく、そういう場面であるからです。この9章はまず振り返っていくと、1節のところで、生まれつき目が見えなかった方がいて、でその方をイエス様が癒されました。7節で、見えるようになって帰っていった。だけどそれが安息日にされた、14節、安息日であって、でそのことが許せないパリサイ人たちはイエス様をこう非難するように、16節でなっていきます。で33節でイエス様に目を開かれた彼がイエス様のことを証言するんですね。神から出ておられるのでなかったら何もできなかったはずでって、イエス様のことを証言する。でそんな彼のことをパリサイ人たちはもう許せないから、一緒にこう追い出してしまうっていう、そういう場面の後直後になります。イエス様はその35節でユダヤ人たちが彼を外に追い出したっていうことを聞き、彼を見つけ出してっていうふうに言われていますから、わざわざ彼を探しに行かれたっていうことですよね。この外に追い出されたっていうことと見つけ出してっていうことは、前回まで見たエゼキエル書の34章のとこずっと見ていた中で、追い散らすっていうか、散らすっていうことが、偽物がいることによって羊たちが散らされていくっていうことが言われていたことをこうつながっていて、そしてまたイエス様が見つけ出してって言われているのは、34章同じく、主ご自身が私が牧するって羊を飼っていくって言われていた中で、私が探し出していくっていうことを言われていたことをこう彷彿させていくことです。実際イエス様がこの場面でご自身のことを、このエゼキエル書の本当の牧者っていうことをこの脳裏に浮かびながらおられたことだと思います。そしてその彼と出会って、彼とのやり取りですね、このあなたは人の子を信じますかって、この人の子っていうのは、ヨハネの3章のところでは、天から下ってきたもの、人の子は別です、その救い主メシアのこととしてこうイエス様は告げられていた、その人の子です。この人の子を信じますかと言われて、彼が主を、私が信じることができるように教えてください、その人はどなたですか、あなたはその人を見ています、あなたと話しているのがその人です、で主を信じますというふうに彼とこうやり取りされているんですけど、これはまさに、その身体的フィジカルな目はもうすでに開かれていた彼の、本当にその霊的な目がイエス様によってこう開かれた、その瞬間の出来事です。正確には彼はここで最後、主を信じますって言ってるんですけど、正確な順番、私は信じます主よっていうか、そういう順番でちょっと控えめなっていうか、本当にだから目が開かれたところの羊がこう初々しい姿っていうか、主よってそのダイレクトに向かっていけないっていうか、信じます主よってこう控えめな、そういう姿がこう垣間見える部分だと思います。そしてその出来事の後に39節で、イエス様は私は裁きのためにこの世に来ましたっていうふうにおっしゃいます。この裁きっていう言葉は、前回エゼキエルの34章のところで、羊を他のものと裁いていくっていう、振り分けていくって言われていた裁くっていうことを3回もおっしゃっていたことを、また彷彿とさせるっていうか、そういうものであって、この時真の牧者は羊を 裁く判断するときに徹底的にその弱いもの、弱い、痩せた、弱い存在の羊を基準として、そのものを大切にこう判断していくっていうことをおっしゃっていました。そしてイエス様もその通りにこう裁いていくっていうことをおっしゃいます。それがこの後の目的として言われる、目の見えないものが見えるようになり、見えるものが盲目となるためっていうことをおっしゃいます。これはそのフィジカル、その本当は身体的な目が見える見えないではなくて、霊的なその真理っていうものをこう認識できる、そういう意味での目が見えるっていうことを指しています。だけどパリサイ人たちはイエス様がおっしゃっている真意っていうか真理を全く理解することができませんでした。彼らの目の前にその実際今まで目が見えていなかったのに見えている人が立っているっていうことを多少まあ影響したかもしれませんけど、彼らが目が見えなかったというかそのことを認識できなかった最大の要因は、9章の28節のところで彼らパリサイ人たちはこんなふうに言っていたんですね。お前、まあ、目が開かれた彼に向かって、お前はあの者の弟子だが、私たちはモーセの弟子だっていうふうに彼らのその誇り高ぶった、私たちはもう別格なんだっていう、そういうプライドにありました。そしてそういう高ぶっているパリサイ人たちの中の一部でイエス様と一緒にいた人たちが質問するんですね。私たちも盲目なのですかっていうふうに問います。これ厳密には私たちも盲目ではないでしょってないでしょっていう問いかけをしてるんですね。これはあなたも盲目ではないよっていう、そうじゃないよっていう答えを期待して問いかける問いかけの時に使われる投げ方ですね。そして私たちもって彼が言っている、あのパリサイ人たちが言っているのは、目の前に目が開かれた見えている人がいて、そして彼と同じで私たちも同じく見えているでしょっていうことを、こうそういうことの思いから出てきている言葉なんですね。でそれに対してイエス様は41節で彼らにこう言われます。もしあなた方が盲目であったなら、あなた方に罪はなかったでしょう。しかし今私たちは見えると言っているのですから、あなた方の罪は残りますっていうふうに、イエス様はここではっきりと彼らに向かって、あなた方の罪は残りますってこう断言されているんですね。彼らはこの私たちは見えるっていつ言っていたかっていうと、二重の意味で言っていて、文字通り盲目ではないでしょって言っている言葉によって、まあ、見えているっていうことを言っていますし、その言葉ですね、彼ら自身の出している言葉によって、そして指導者としてその高慢な振る舞い、弱い者たちを押さえつけていく、その行いによって彼らは自分自身が見えていないっていうことを表していました。そういう両面、言葉と行いにおいて盲目な彼らに対してイエス様がこう応答されていくっていう、それが今日見ていきたい場面なんですね。私たちもこの見えるっていうか、まあ教会に来ていて分かっているっていうか、もう救われているっていうふうに恵みではあるんですけど、どうしてもそれをによって盲目になってしまう部分がありうると思います。礼拝をまあ守るとか、献金をしているからとか、聖書の学びをしているとか、まあ、いいこと良いことをしたしとか、そういう自分の中にこう認めていきたい行いっていうか、そういうもの認めていきたい可能性っていうものが出てきたときに、私たちは本当にそれを一切手放して、とにかく徹底的にイエス様のもとにこう救いを求めていくっていうことでなければ、本当の救いっていうものには至ることができません。パウロは第一コリントの4章のところでこのように言っているんですね。私を裁く方は主です、ですから主が来られるまで何についても先走って裁いてはいけませんというふうに、彼は行いによっては自分は十分義と認められてもいいかもしれない、だけど、まあ、それでも義と認められているわけではなくて、とにかく最後に主が判断してくださるんだって、それまでは安易にもう大丈夫なんてことを自分では言わないっていうことを言っているんですね。ですから私たちもその大丈夫だろうかっていうか、本当にっていうか、どこまでもこの謙虚に 神様の前にこの祈り求めていくっていう姿勢を失わないようにしたいと思います。英語でゲットっていう言葉があって、これって2つの意味が取れますよね。もうっていうふうに、もう大丈夫っていうふうな言い方でも取れますし、またまだ、否定文の時はまだっていう言葉になって、私たちはどうしてもやっぱりもう大丈夫って言いたくなる。だけどもうだけじゃなくてまだっていう部分があるっていうことを、この大切にっていうか失わずにいたいと思います。そしてこの10章、ごめんなさい戻って10章で、その一節でそんな勘違いっていうか高ぶっているパリサイ人たちに向かって、イエス様は誠に誠にあなた方に言いますっていうふうにおっしゃいます。これはエゼキエル書では、エゼキエル預言者が神様から言葉をいただいて、主はこう言われるって言っていた、その言葉なんですね。だけどイエス様は主から言葉を受けて語るんではなくて、ご自身が神様として、その私はあなた方に言いますっていうふうに彼らにこう向かっていかれるんですね。そして羊たちの囲いに門から入らず、他のところを乗り越えてくる者は盗人であり強盗ですっていうふうにバーンとズバッと言われます。これもエゼキエル書では、最初に災いだっていうか嘆かれていたその偽物に対して真っ先に向かっていかれる、その順番っていうかの通りなんですね。そしてこの強盗、盗人とか強盗って言われているのも、エゼキエル書で、真っ先に避難されていた彼らは、そのよく育った羊を自分の懐に入れる、脂肪を食べて羊の毛を身にまといって自分のものにしてしまう、そういう強奪する者たちを指しています。しかしこの時のこの目が開かれた彼はそうではなかったということですね。それはしかし他の人には決してついていかず、羊たちは逃げていくっていうふうに言っておられます。他の人たちの声は知らないからですということを言われています。イエス様はここでエゼキエルの34章もそうだったんですけど、その偽物の牧者、羊飼いと本物の牧者っていうこの対比を何回も何回もスイッチさせてこう繰り返して、本物の牧者とはこうなんだっていうことをおっしゃっていくんですね。そして偽物はこうだけど、2節のところで、しかし門から入るのは羊たちの牧者ですっていうふうにご自身を明らかにされていきます。そしてこの本物の牧者と羊の様子が3節4節で語られていくんですけど、門番は牧者のために門を開き、羊たちはその声を聞き分けますっていう、この羊たちはその声を聞き分けますっていう声っていう言葉は、動詞、そのこの後の名前を呼んでっていう、声を出す、叫ぶとか声を出すっていうことが、その名詞として声っていうことなんですね。だから多いって、牧者が読んだとしたら、その音っていうか声を聞いて彼らは、羊たちは判断していくことができるんですけど、ここでイエス様はそれが単に多いっていう呼び方じゃなくて、それぞれの名を読んで呼んでくださるって言っているんですね。言われています。多いって言われたら私たち誰のことか分かんない、だから振り向くとかついていくときにも安心してついていけないかもしれませんけど、おい風がよとか、おいって言われたら、あ、自分のことを言ってくださっている、そして自分のことを知ってくださっているんだっていう、その安心感の中でついていくっていうことができるんですね。教会っていう言葉はエクレーシアってギリシャ語で言われるんですけど、それは召し出されたもの、まさに呼び出されたというか、呼ばれてここに出てきているものです。私たちは皆本当に一人一人イエス様から名を呼んでいただいて、今ここにこう一緒に集めていただいて、そして一緒に主を礼拝する恵みに預かれています。4節のところで、外に出すと羊たちを皆牧者が外に出すと、 牧者はその先頭に立っていきって言われている外に出すっていう言葉が、厳密には、投げ出すっていうかもうポーンと投げちゃうイメージの言葉なんですけど、これも面白いなって思ったのが、羊たちがこうなかなか動かないっていうか言うことを聞かないとしても、牧者はその、まあ、乱暴に聞こえるかもしれないけど、羊の安全のためにそうやってお尻を時には押してっていうかはたいて、そういうふうにして私たちを導いていってくださるということです。そしてこの牧者はその先頭に立って行ってくださるんですけど、先頭に立って導いていってくださるということは、まさに旧約聖書の出エジプトのところで言われている神様が導いていかれる時の姿なんですね。主の契約の箱は3日の道のりの間彼らの先に立って進み、彼らが休息する場所を探した。真っ先にその神様が先に歩んでいってくださって、私たちがついていくことができるところにこう導いていってくださるということです。そしてそれは歴史の事実としてというか、実際神様がそれを成してくださっているということですよね。ここで、羊たちはついていきます、彼の声を知っているからですということで、この羊たちが連れて行かれるときは常にこう牧者が声をかけてくださっているということです。無言で行くぞついてこいでもう無言でついていくんではなくて、常にこう語りかけて声をかけてくださっていて、安心して彼らはついていくことができるんですね。私たちも日々この御言葉によってこう導かれていると思います。この御言葉によって導かれているんですけど、さらにこの恵みっていうふうに教えられるのが、聖書、特に旧約聖書において知るっていう言葉は、まさに出エジプトしたユダヤの人たちがそうであったように、またエゼキエルの時代だったらこのあと捕囚から解放されて国に帰還していくことができる、そういう歴史的な事実っていうか経験を通して、そのようにして主を知ることができるんですね。彼らは経験として知るとか実際体験する、言葉だけでこうなんだよって言われるだけじゃなくて、実際それを自分が味わうことによってその言葉が実現されていくっていう、その中で神様との関係を知っていくっていうことが私たちには許されています。口先の言葉だけではなくて行いによって知るっていうことなんですね。偽物のパリサイ人たちがまさにこの言葉だけでこう羊を民をこう押さえつけようとしていった、そんなのに対して人となって来てくださったイエス様は、言葉だけではなくてイエス様は言葉と行いによっていつもご自身を表してくださっています。危険を顧みずに実際にこの汗して労する姿を弟子たちに見せていくことで、そのようにして彼らが安心して従っていくことができる、そういう信頼関係を築いていってくださるんですね。ここまでの部分の比喩の中でイエス様はまあ羊っていうものを、まあ、目が開かれた彼のことをまあイメージして、そして盗人とかはパリサイ人たちのこと、そしてご自身のことはここではあくまで三人称ですね、牧者っていうそういう例えでこう説明されていきました。ですが6節にあるようにイエスはこの比喩を彼らに話されたが、彼らはイエスが話されたことが何のことかわからなかったっていう、彼らは全くさっぱり理解することができなかったんですね。自分たちのことを実は言われているんだっていうこと気づかなかった。もしも彼らが実際さっき言ったように自分で私たちは見える、分かっているって言っているんだたら、この時点である程度分かったはずなんですね。だけど彼らが見えていないっていうことは彼らが盲目なんだってこと、それがまさにこの比喩を通してこの皮肉としてこう彼らは盲目なんだってことがズバッと言われているんですね。そしてその後イエス様は7節のところで、そこで再びイエスは言われた、誠に誠にあなた方に言います、私は羊たちの門ですっていうふうに、さっきの最初は比喩だったんですけど、ここで は鈍い者たちにもこう伝わるようにっていうことで、真っ先にここで私はっておっしゃるんです。さっきは牧者はって言われていたけど、私はっていうふうにおっしゃいます。そのようにしてはっきりとご自身を示して、羊たち この安全を保障する象徴ともいえる門なんだっていうふうにおっしゃいます。そしてその上でこう、私の前に来た者たちは皆強盗、盗人であり強盗ですか、羊たちは彼らの言うことを聞きませんでしたっていうふうに、さっきの比喩をこう補う形で話をこう展開されていくんですね。ここでイエス様が、何のために来たっていうことでの対比をされているんですけど、先に来た者たちですね、ご自身の前に来た者たちっていうふうに言われているのは、何もこの旧約聖書に出てきているモーセとかエリシャとか、そういう預言者のことを指しているのではなくて、目の前にいるパリサイ人たち、そういう偽物の導き指導者たち指していますし、また具体的には使徒の働きで、当時こういう偽物が本当によく蔓延していてだっていうことが分かります。使徒の働きの中では、近頃テウダっていうそういう先導、民を先導した者がいてとか、エジプト人がっていうふうに、民を先導する者は当時のこのユダヤの中にはよく出てきていたっていうことですね。そしてそんな者たちとは違うんだってことをご自身示されます。それとは対照的に、私は門ですっていうふうにおっしゃいます。誰でも私を通って入るなら救われます。ここでおっしゃっていることは、このあと14章、ヨハネの14章6節では、私が道であり真理であり命なのです、私を通してでなければ誰も父の身元に行くことはできませんというふうにおっしゃっているように、ご自身しか神様のもとに人をこう連れていくというか、導いていく手段はないんだって、その真理をはっきりとこう語っておられるんですね。そしてこの出たり入ったりっていうのが、何か羊がこうちょっと牧草を食べるのにないから行ったり来たりしてるっていうふうに思われるとあれなんですけど、これはユダヤの言葉の慣習で、日本でも、寝て食べてとか、寝て食う寝るじゃないけど、こう寝て食べてっていうことが、平穏な日常を表すっていうか、平和な人のことを表すように、この出入りするっていう言葉がユダヤの聖書の中には、それが平和だっていうことなんですね。そのように平和だっていうことを表す慣用句を用いて、というか彼らは本当に平安のうちに歩んでいくことができるんだっていうことが言われています。そして10節のところで、盗人が来るのは盗んだり殺したり滅ぼしたりするために他なりません。こう対比をまた徹底的にされていきます。だけど私が来たのは羊たちが命を得るため、それも豊かにっていうふうに、命に対して命を奪うものなのか、また逆に命を得させるものなのかっていう、その対比を用いて、ご自身がどういうお方なのかっていうことを私たちに明らかにしてくださっていきます。そして私は良い牧者ですっていうふうに、良い牧者は羊たちのために命を捨てますっていうふうにおっしゃいます。ここでまたもう一度対比が入るんですね。良い牧者っていうものと盗人っていうものから変わって、ここでは雇われている、雇用されている牧者と対比されていって、その雇い人の牧者はそれが自分のものではないから、狼が来ると逃げ去っていくっていうふうにおっしゃるんですけど、この逃げるっていう言葉が、5節のところでは、羊たちが偽物の声を聞いて、その他の人にはついていかずに逃げていくって言われていた、その逃げていくっていう言葉、同じ言葉で表されていて、だからその偽物の羊が逃げて、あ、ごめんなさい、羊たちが逃げていくように、そんな風に偽物の牧者は逃げていくんだっていう、そういうちょっとパロディーっていうか、おかしなことがここで言われているんですね。そしてその理由は、彼が雇い人であって羊のことに心をかけていないからだっていうふうにおっしゃいます。そして彼らはそうなんだっていうふうにこう示された後で、 だけどっていうことでまた対比を持ってこられて、ご自身をこう明らかにされていくんですね。私は良い牧者です、私は私のものを知っており、私のものは私を知っています、ちょうど父が私を知っておられ、私が父を知っているのと同じですっていうふうに、そしてまた私は羊のために自分の命を捨てますっておっしゃいます。この私と私のものっていう関係は、エゼキエル書の34章では、まあ、最後のところで、あなた方は私の羊、牧場の羊であるあなた方は人間である、そして神様、私はあなた方の神であるっていう、民と私たち人間、被造物、人間と神様との関係が明らかにされていたように、そのように私と私のものっていうことを関係を示してくださいます。そしてその中でちょうどそのイエス様が神様のことをよく知っておられるのと同じ、お互いに知り合い知っておられるっていう、そういう相互の関係であるのと同じようにっていうふうにこう付け加えてくださるんですね。そしてその実現、そのために私は命を捨てるんだっていうことをおっしゃいます。イエス様はこの後っていうか、この箇所の中で繰り返し繰り返し命を捨てるっていうことをおっしゃっているんですけど、ここの部分で3回出てきているんですね。命を私は捨てますっていうふうに、これは命を捨てるという言葉は調べてみるとヨハネの関係する文書にしか出てきていなくて、イエス様が最初にここの10節でこうおっしゃった、ご自身を表された言葉、そしてそれをおそらく聞いていてパクったというか真似たペテロですね。あの場面、彼が大失態を犯す場面で、私は命もあなたがおっしゃったように私も命を捨てます、そんなふうに言ってしまっている。そして15節のところではイエス様がこのように愛というものを私たちに教えてくださっています。人が自分の友のために命を捨てること、これよりも大きな愛は誰も持っていませんというふうにおっしゃって、そしてまた手紙の方、第一の方の3章16節で、キリストは私たちのためにご自分の命を捨ててくださいました、それによって私たちに愛が分かったのです、ですから私たちも兄弟のために命を捨てるべきですっていうふうに言われていて、この命を捨てるっていうことがまさにアガッペーの愛っていうものを表していくことなんだっていうことをヨハネはこう強調して私たちに語ってくれているんですね。そして16節のところでイエス様は、私にはまたこの囲いに属さない他の羊たちがいますっておっしゃいます。この他の羊たちっていうのはまさにユダヤの民ではない異邦人であって、また異邦人である私たちですね、私たちを指しているということです。それらも導かなければならないと。でここで一人の牧者、そして一つの群れ、一人の牧者となるっていうふうにおっしゃっているのは、エゼキエル書の34章のところでは、私は彼らを牧する一人の牧者、私のしもべダビデを起こすって神様がおっしゃっていたその一人ですね。この一人っていうのはエゼキエルの当時の時代では北のイスラエルと南のユダに国が分かれてしまって、そしてそれぞれ国が滅ぼされて、人々はもうちりぢりにバラバラになってしまった。だけどそれを一つに集めるっていうことですね。一人の牧者のもとにそこがみんな集めてこられるっていうことを言われていたんですけど、イエス様の時代においてはそれはユダヤ人だけではなくて異邦人、私たち含めて全てがイエス様一人の牧者の前に一つの群れとして私たちが集められるっていう、そういう奥義を表しています。そしてそのためにイエス様はこの命令、その自分の命を捨てるっていうことを私の父から受けたっていうことで、誰かに強要されたわけでもなく、神様に言われて、父に言われてそれを成しているんだっていうことを明らかにしてくださるんですね。これすべてイエス様がおっしゃっていることって、今新約の時代にいる私たちクリスチャンは、まあ、その通りだというか、まあ、そう受け取ってそのまま受け取っていくことができるこう教理っていうか真理だと思うんですね。だけど19節でこれらの言葉のために ユダヤ人たちの間に再び分裂が生じたっていうふうに、この分裂っていう言葉はまさに裁きなんですね。判断というか振り分けられたっていう、まさにそれはエゼキエル書で裁くって言われていた。そしてまたイエス様も九章の最後のところでおっしゃっていた、私は裁くために来られたっていう、まさにこの神様が示してくださっている真理に対してこう振り分けられていくっていうことなんですね。だけどこの私たちは今振り分けられて羊として召されて集められているはずの存在ですけど、そうじゃなかった彼ら、そのパリサイ人たちもなんか理解できなくても当然なのかなって、もし自分がその当時パリサイ人としていたら多分彼らと同じような行動を取っていたと思いますし、なかなかそんな命を捨てるって本当に何この人言ってんのってなると思うんですね。私たちはこのやっぱりどうしても自分本位っていうか、自分の命とか自分の持っている時間とか持ち物、それをまず最優先にしていこうとします。それをだから誰かのために渡すなんてことは本当にナンセンスだっていう、特に日本においてはそういう多分文化の中にいると思います。だからこの間終わった朝ドラのアンパンの中で取り上げられたアンパンマンっていうあの話はなかなか最初は受け入れられなかったそうなんですね。とにかく気持ち悪い、自分の命を差し出すとか顔を食べさせるって何なんだっていう、そんなふうに全く受け入れられなかった。だけどそれはその限りがあるっていう前提の中にいるからなんですね。確かに限りがあるってなると命っていうものは本当に最終局面を表すものですから、それをっていうことはなかなかすごいことになってくる。だけど私たちの大牧者にとってはその命を捨てるっていうことはそうではないですよね。神様がイエス様にこう示してくださっているから、その命を捨てるっていうのはあくまで再び命を得るためにっていう、再び得るっていうことをイエス様はこう繰り返されていきます。その復活っていうものに基づいたその永遠っていう神様の時間軸、それを知らされているものにとってはこの地上のその命っていうものはあくまでこの旅人に過ぎない時間、最終局面ではないからですね。命を捨てるっていう、まあ、すごい言葉ですけど、この捨てるって聞くと私はまあ単にゴミ箱に捨てるとか、まあ、単に手放すっていうか、まあ、ちょっとまあもう使えないから諦めて捨てるとか、まあ、そんなイメージしますけど、イエス様は決してこの諦めて手放されたわけではないんですね。この言葉の基本的な意味はあくまで置くなんですね。置く、セットするっていうか、そういう意味です。だから捨てるっていうよりは、私はなんかこの神様の前に差し出されたんだって、差し出すっていうふうに表してもいいんじゃないかなって思うんですね。イエス様は十字架上で最後、父よ私の霊はあなたの御手に委ねますっておっしゃっている時のこの委ねるっていう言葉は、この捨てるっていう言葉のちょっと派生したっていうか変化した言葉なんですけど、そのようにしてこの再び命を得させてくださるっていう、そのように約束してくださっている神様に対するこの信頼を表して、その神様にこう命をその託すっていうか、そういう行為だったんですね、イエス様にとっては。そしてイエス様にとってそれが本当に可能だったのは、15節で父が私を知っておられ、私が父を知っているっていう、まさに神様の御心をイエス様は漏れなくっていうか、その通り受け取ることができる唯一のお方であるから、神様からこう御心を示されて、それをまさに漏れなく実行することができるお方であったからです。そしてこれは私たちもそれと同じようにって言われているんですね。私は私のものを知っており、私のものは私を知っています。イエス様と私たちの関係もそのように、本来御心として示されたものを漏れなくこう受け取って、それを成し遂げていくことができる はずの存在なんですね。イエス様が豊かにこう与えてくださった命を自分だけのためにこう取り置こうとするんではなくて、それがその神様の永遠っていう時間の中でどのように私たちが今地上において持っているものを用いていただくかということ、そしてそれによってまさに自分以外のために用いることによって、私たちはそのアガペーっていう愛をこう成していくことができるっていうことが約束されているんですね。エゼキエル書の34章の中で、神様はそのしもべダビデを立てるっておっしゃっているんですけど、このしもべっていう言葉は、使えるっていうか、まさにだから言われたことを実行する役割なんですよね。神様がおっしゃったその言葉、神様がこうするよっておっしゃったことをまさに地上において実行する、成し遂げるっていうのがしもべの役割。そしてそのためにイエス様はこの肉となって、人となって私たちの間にこの住んでくださったということです。神様の御心を本当に余すところなく受け取って、そしてそれを余すところなく地上において成し遂げられた、ご自身の命をその差し出すことによってですね、私たちもそしてそれができるっていうふうに言われているんですね。私たちが今示していく愛、アガペーって聞くけどなかなか難しい、だからそれはそれ聖書の話だけど、実際に自分の生活の中ではなかなか無理ってこう割り切ってしまうけど、本当にそれを割り切ってしまっていいのかっていうところですね。どこまでもこう問われていいと思うんですね。そしてこの牧者っていう人間の牧師、牧者っていうものを考えたときに、羊はこのイエス様がおっしゃっているように本物の牧者の耳、言われている声を聞き分けることができるって言われています。その時に羊たちは牧者のその言葉だけじゃなくて、言葉だけでこう説き伏せようとすると、それまさにパリサイ人と一緒ですよね。言葉だけじゃなくて、まさにイエス様が神様の御心を地上にこう成し遂げられたように、私たち牧者がその行いを持ってっていうか、その技を持ってっていうか、そして皆さんを牧していく、そういう関係になった時に初めて皆さんは多分安心してこの声についてきてこれる状態になると思うんですね。だから私たちのこの羊と牧者っていう関係は、もともとっていうか大きくは神様との人間の関係ですけど、この教会において私たちこの役割、その牧師っていう役割をさせていただくものと、信徒である羊っていうその役割を担っていかれる部分と、同じなんですよね。神様からするとあくまで神様の御心をこの地上において成し遂げるために、私たちは共に今ここ立川に使わされていて、そしてそれぞれの立場でそれを成していこうとしているこの群れです。ですから本当に神様はご自身がこの旧約の言葉というか予言、約束された言葉を必ず実行してくださる方なんですね。だからその有言実行である神様の御心、神様の言葉を受けた私たちもそれをだから実行することができる、そういう関係にあるんだということを本当に覚えて、そのそれぞれが使わされているところで神様の御心を本当に耳を澄ませて成し遂げていく、そのようなものとされたいと思います。お祈りします。ご在天の父なる神様、あなたがイエス様が命を差し出すことによって私たちに与えてくださったこの豊かな命、あなたの恵みに 預かれている幸いを本当に感謝いたします。どうしても自分のものとか自分の時間の中で限られたこの地上の時をそれだけでとらわれて判断してしまうような弱さをまだ持っていますから、本当にあなた神様が示してくださる御言葉を御心を私たちが本当に大胆に成し遂げていくことができますように、それぞれが置かれているところであなたが強めて用いていてください。このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。